包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は元ヤクルトスワローズ城智弘さん、元読売ジャイアンツの土本恭平さんです。前回からの続きお聞きください。
あのぶつけるってあれやっぱりほんまにぶつけてるんですかね、それともミスですかね。
いやそれはもうピッチャーの土本君がね
普通は
いやピッチャーなんで、うんはい、そういうのは
あれミスであんなとこぶつけることってあります？
ミスはやっぱり誰でもあると思いますね。
あんねや、
はい、
なんか誰かが言うてたけどあんなもん絶対ぶつけてんねやってい
う、まあ、中にはそういったものもあるかもしれないです。う
ん、ぶつけたことは
まあ故意にではないですけど僕の一軍での初登板、うん、デビュー戦がちょうどヤクルトスワローズの宮本さんで初球デッドボール当ててしまったので
それはやっぱり緊張してですか？
それはもう本当に緊張してました。
緊張やね、
はい、
球種は何？
まっすぐです。
まっすぐで
宮本さんもバッターボックスの後ろの方に立たれてたんですけどそこにも向かって見つけてしまったので
えなんで抜けちゃったの？
抜けてしまいました。
え宮本慎也もなんで触って立ってたの？
初球やっぱり新人ということもあって、うん、どんな球が来るかわからない、うん、で緊張してるというところで、
うんうん、ほんまに当てられるかもしれへんと思って、
うん、そ怖かったと思います。
そして当てられ
ない、はい、
その後例えばその当てた後試合が終わった後にこう、はい、ご挨拶に行ったりするんですか？
ちょっと行けなかったんですけどやっぱりその試合が終了してしまったら、皆さんもうすぐベンチが下がって帰られてしまうので
、普通は謝るんですか？謝らないでしょ、ね、うん、
試合もし例えば 2球ぐらい当ててしまったとしても、うん、試合終了は無理だよね、
う
ん、みんなすぐ
バラバラバラ、ね、
だからあるとすれば、その次の試合の試合前とかね。
あ、それはやっぱあるん
ですか？ありますね、それは あるよね、
はい、
当てられたことあります？
もう僕はもう多分50回ぐらいありますよ。当てられたというか当たりに行ったっていうそれが僕仕事だったんで
点取るために
あそうです
よ、出るまず
出るためにね、もうとにかく塁に出て、
そうか、その足を、
もう僕はもうデッドボールなんか嬉しくしてもらった。
そうか、瞬足をね。
そうか、
でも当たるとかなり痛いじゃないですか。
いや意外とですね、その痛くないんですよ、当たっても気が張ってるんで。ただ痛いとこありますよ、このなんていうのこれ、
肘ね、
肘の骨が出てるところとか、あと背中とかね。
背中に
当たりないですか？
めっちゃくちゃ痛いです、息が止まっちゃいます。
あ、俺背中って結構楽なんかなと。
背中やばいです、ブッっていう息が止まります。背中めっちゃくちゃ痛いです。いや、その背中の中でも痛くない背中もありますよ。あ、そのなんていうの、溝打ちの裏っていうの、
ま、真ん中、背中の
真ん中あたりはやばいです。
背骨のライン、
背骨のラインはもう、あ、その骨もあるしますし、めちゃくちゃ痛いです。で、逆に痛くないとこはこのなんていうの、何筋っていうの、こう上腕二頭筋、
うん、なんか分からんけど、
このちょうど二の腕
のところは、ね、とこはもう全然痛くないです。
そうなんや、
もっと痒いくらい。
意外、いや、マジですか。
いや、本当痛くないです。意外とこういう、
あー、ほ
ん、あ、なんていうの、こう二の腕じゃなくて
ここなんていうの、ここなんていうの、これマジ誰も分からん肘から下の手首までの間
ね、肘までの間、ね
はい、
うん、
これはちょっと痛いですね、さすがに皮が薄いし。
ちゃんとこう筋肉とか、まあ、脂肪があるところはそうでもないってことです
ね。これは痛く
ない
んで、はい、これ痛くないですよ、意外と。あとお尻とかね、お尻なんか全く痛くないですよ。
ちゃんとね、筋肉とお肉がついてるから、
はい、ここはもう全然痛くないです。
なるほどな。
もう当たったらもうラッキーですよね。で、向こうもしまったなんですよ。僕ベースにピッチリついて、もうインコちょっとでもインコース来たらもう全部当たりに行ってたんで
土本さんでもこういう
嫌だよね、
それって。
投げづらいです、
ね、それだけど自分で当たりに行ったらほんまは
ダメです、ダメです、
あかんねやね。
だそれはもうテクニックがあるんで、当たりに避けてるようで当たりに行くんですよ
すごいな、それはテクニックなんや。
テクニックがある。当たりに行っちゃうと審判に怒られちゃうんで、だからなんかあるよね、当たりに行っちゃいけないんだよね。
それは俺でも分かるから。
でもピッチャーから見ると分かるんですか、あ、この人当たってきたっていうの。
分かりますね。
あ、
そうなんや、
はい、
避けるところ違うやん方向っていう感じやね。
避けながら当たりに来る感じですね。
それのテクニックは難しい。
僕はですね、野村監督から常に相手が嫌がるバッターになりなさいという指導ですね。相手から嫌がれるようなバッターになるっていうのが常に言われてたことなんで、ね、ベースにピタッとついてね、ちょっとインコース投げたらもうデッドボールに なってしまうような、ね、投げづらい、それが僕の仕事だったんで、もうそれでいいんです。
でもそれぞれこう思い出深いもしくは印象深い試合ってあります？もうこれだけは生涯忘れない。先に土本さんから聞いてみましょうか。
うん、なんか
そうですね、やっぱりあのデビューしてから2戦目ぐらいですね、うん、横浜との試合がありまして、で、同点の場面で登板させていただいて、で当時横浜にいたあのスレッチ選手との対戦で、サヨナラスリーランホームランを打たれてしまいまして、でよく周りの選手やあの知人の方からは、まあ、あの試合でもし抑えられていたら野球人生も少し変わっていたんじゃないのかとか言われたりするので、もしあそこで抑えられていることができればちょっとどうなっていたのか分からなかったですけど、まあ、悔いの残る試合だったなとは感じてます。
その球も全部覚えてます？どんな球を投げたかとか。
そうですね、ちょっとインコース寄りのまっすぐですね。
その光景もやっぱり覚え、全部覚えてる。
もう全部覚えてます。
そうなんや、
はい、
いい方の思い出は？
いい方の思い出は逆にないですね。
あ、そうなんや、
はい、
それがやっぱり強烈すぎて。
そうですね。
そういう打たれた時ってその選手の周りの選手はその時ってどういうような感じになるんですか？
そうですね、やっぱりあのアマチュアと違ってプロ野球はそのやり直しが効くからと言われまして、まあ、ただそのやり直しが効く前にちょっと引退することになってしまったんですけど。
あ、そうか、そうか、
はい、
みんな優しく。
そうですね、皆さんは本当に優しくていい方たちばかりでした。
その試合の後もマウンドには登られ
たんですね。2試合ほど投げさせてもらったんですけども、まあ、そこではしっかり無失点に抑えることができたんですけども、
やっぱりこうトラウマみたいにはならないんですか？あの時こうやって打たれたから。
トラウマにはならないですね。まあ、できるならリベンジと言いますか、そういうのはしたいなと思ったんですけど、もうその後一軍に上がることはできなかったのですので、まあそれが唯一の後悔じゃないですけどしています。はい、
なかなか一回こう打たれるとね、次のマウンド登るのもちょっと怖くなるんじゃないかなって思ったりもするんですけど、そういう感じではない
ですね。そういう感じではないですね。やっぱりあのアマチュア時代の時も似たような経験は何度もしてきてますので、初めての経験だったらちょっとそういったトラウマにはなるかもしれないですけど、
あのピッチャーになるような人はやっぱりそこまでハートは弱くないわ。
そうですね、心臓に毛が生えて
ぐらいでないとピッチャーになれへんよね。
そうですね、
あんだけそらわけのわからんバカでかい外人みたいなのもおるし、
はい、
ジョーさんはいかがですか？
そうですね、僕も土本と同様ですね、あまりこう成功した記憶というのはあまり残らずに、逆に失敗した記憶の方が意外と、ね、プロ野球選手は残るようなものなんで、で僕はもうですね、世紀の大チョンボっていうようなことをした記憶がありましてですね、はい、それはですね、当時ですね、野村監督が長嶋監督がやられている時にですね、現役でやられている時にですね、この試合で勝った方がもうセ・リーグ制覇するっていうような、要はもう超大事な試合ですね、天王山と言われる試合でですね、まあ僕もあのですね、まだその一軍でこう活躍するっていうその一歩手前で、まあ、ダイソーだったりとか、うん、まあ、代打バントだったりとか、そんなような形でしか出てない時期にですね、もう本当はもう思い出したくないんですけども、神宮球場でですね、1対0で負けてましてですね、
はい、
2アウト満塁ですね。でその2アウト満塁で、でですね、セカンドランナーがですねヒットを打った八重樫さんっていう方がいましてですね、八重樫さんっていう方はまあ、あまり足が速くないっていうところで、
ちょっと大柄の人ですよね。
そうです、うん、で僕はダイソーで出ます、ダイソーで二塁ランナーに、はい、八重樫さんと代わって二塁ランナーにいましたと、
はい、
で一応一打逆転サヨナラのランナーなわけですね、9回裏なんで。まあ僕的にはそので外野手がもう前進守備ですね、まあ、1点はしょうがないっていう守備体系だと思うんですけど、ただサヨナラは絶対まずいじゃないですか、外野は当然前進守備ですね。で前進守備されちゃうとですね、二塁ランナーの僕としてはもう本当によっぽどいいスタートを切らないとホームに帰れないんですよ。
なるほど、
もう絶対帰れないです。もう本当にセカンドランナーからそこにセンターがいいのっていうぐらいのところにいました、
ね、
でその場面で、まあ、自分は当然何とかしてそのホームに帰ると、一打のヒット1本でホームに帰るっていうのが仕事なんで、うん、でまあそのまあ切る、まあ、リードを取りますとってなった時に、で本当にこれ恥ずかしい話なんですけども、僕一回目を切ってしまったんですね、リードオフする時に。まあリードしますよ、セカンドベースからリードしますよっていう、まあ、ウォーキングしながらリードオフを取る時に一度下に目を切ってしまって、でその瞬間に、ピッチャー当時香取さんなんですけども、はい、まあピックオフでこう牽制タッチアウトで試合終了ですっていう、要は何が言いたいかっていうですね、まあ、観客も当時満員御礼で、神宮球場で言うと多分3万人以上入ると思うんですけど、それプラス、まあ、当時の、ね、野村監督長嶋監督の人気で言うと、まあ、視聴率も 27.8% 当たり前の時代だったんで、要は単純に言うと何千万人の前で恥をかいてしまったわけですね。もう球場どっちだけなわけですよ。もうなんていうんですかね、野球の醍醐味であるピッチャーとバッターのね真剣勝負、さあこれからね、で当時バッター代打の桐生だ、畑さんですよ、畑さんが登場してさあどうなるっていう場面で、もう全く外野の方、僕は二塁ランナーなので勝負の前に牽制立っちゃうと試合終了、本当にやっちゃいけない大調子をしてしまいました。で言い訳じゃないんですけども、うん、これはもう、まあ、人生の教訓にもなるんですけども、その時にですね、リードオフした時にですね、ちょっとスパイクのとこ、スパイクにですねちょっと大きな石、神宮球場に土が埋まって、土のところに石が埋まってまして、はい、でなんか引っかかったんですよ。で普通球場に石が埋まってるなんてことはもうめったにないんですよ、プロの球場に、うん、たまたま僕にそこ突っかかって、なんでここに硬い石があるんだって一瞬目を切ってしまったんですね。通常本当にランナーはピッチャーから目を切っちゃいけないっていうのは絶対、ね、小学生でも分かることなんで、たまたまリードオフした時に足がなんか石に当たっちゃったわけですよ。ででっかい石が、あでっかい石があるじゃんって牽制立っちゃうんです。
そのほんの一瞬
瞬を向こうは見てた
って、いや見てたわけじゃないです、全ての運がそこにかついてなかったんです。そんなこいつはよく目を切るから、そのタイミングで牽制とかじゃなくて、たまたま牽制をしますというサインの中で僕はリードオフをちょっと大きく取って、なおかつ下を向いてしまった。で下を向いた瞬間にピッチャーが振り向き玉二塁牽制立っちゃうと、二塁牽制しました、もうポポーンアウト、試合終了ですよ。まあ野球やってる方は分かると思うんですけど、本当に球場どっちだけですねっていうのは大失敗をいたしまして、当然ですね、もう本当にその試合何が一番僕はダメだったかというと、本当に大事な試合だったんです。この試合勝った方が優勝っていうぐらい、それがもう僕のせいで負けてしまったというようなところで、もう本当にショックというか、初めて僕頭の中真っ白になったというか、夢であってほしいっていう、頼むから夢であってくれ、まあでも現実だったんですけども、本当にでも立てなかったです、足が震えちゃって、なんてことしてしまったんだっていう、あんな失敗したことないんで、で僕がもうねその足がガクガク震えながら、いたらまあ当時のキャプテンの池山さんが、
ジ
ョーってもうしょうがないやって切り替えていこうでっつって、でも切り替えていこうでしたって、もうね若手の何の実績もないやつが切り替えられるわけないじゃないですか。でも人生終わったっていう感じで、で当然神宮球場も何やって相当ヤジが飛んでたん で僕ベンチ裏でもうお客さん帰るまで帰れなかったんですよ。もう自分もテンションもうマックスまで落ちちゃったし、なんてことしてしまったんだっていう、自分の責任じゃないですか、打った打たないじゃないんで。 ってなった時に、まあそのベンチで、まあ、ナイターも消え、うん、僕一人ですよ、
はあ、
一人でずっとベンチで、ベンチ裏でこう沈んでる時にマネージャーがですね、
はい、
ヤクルトスワローズのマネージャーが北条とそこのベンチ裏まで来て、野村監督が呼んでるからもうちょっと来いと、
うん、
で僕はもうてっきり、あもう当然のようにあもう明日から二軍だなっていう、はい分かりましたっていう覚悟を決めたわけですよ。逆にそれの方が良かったし、
うーん
もう入れないし、で野村監督が呼んでるということなので監督室のドアを叩いて、でもその第一声がもう本当に申し訳ありません、もう土下座でもしようかなと思ったんですけど、うん、しなかったですけどね、もう頭上がんなかったです、直角で90度で申し訳ありませんでしたっていう頭を下げて、うん、まあ、はっきり覚えてます、ね、うん、で当時まあちょっと頭上げろやと、まあしゃあない、でお前はまだね若いんだし、期待してんだから明日も試合で使うから、もうその一言言っていただいて、で僕はですね、なんか拍子抜けというか、当然こう二軍何やってんのやと、もう明日から二軍やって、もうお前なんかもう上げてこないとか、もう罵声を浴びせられるんだことも思ったんですけど、もう本当にあったかい感じの口調で、いつものあのぼやく感じないです、もっと優しい感じで、まだまだ未来があるんだし、で明日お前スタメンで使ってやっからって、で今日はまあ切り替えてお前明日に備えろと、でお前勝則がね、野村監督の息子ですね、
うん、
勝則が下で待ってっから、え何のことだって、で今日飲みとか言ってるわけですよ、え何が、で僕全然意味わかんなくて、でポケットから野村監督が多分覚えてるかわかんないですけど現金50万円をピュッと僕に渡してですね、これで飲み行ってこいと、で勝則が俺がよく行く銀座のクラブ知ってっからって、で野村勝則と行ってこいと、で切り替えて明日試合に来いと、期待セットみたいな、すごい優しいお父さんみたいな感じで言ってくれました。すごい、それで僕はその何ていうんですかね、救われたというか、まあで結局その日その銀座のクラブでまあドンビリはドンビリ
それはやった
んです、ドンビリは飲んだんですけど、ドンビリはちょっと日本ほど上げて50万使わなきゃいけない、野村勝則がこれは使わなきゃダメですよって言われたんで、お父さんの性格知ってるじゃないですか、お父さん使い切った方がいいです、
そのためにっていうことです
か、そのためにドンペリ2本を、もうでも1時間ぐらいですね、
え
1時間ぐらいドンペリ2本を2人で、まあ、あとホステスさん
も、まあ
ね
うんうん、
で僕もね明日のことがあるし、うん、まだショックは立ち直れなかったんで、うん、もう一気にもうシャンパン飲んで、で帰ってすぐ寝て、
うん、
で次の日に備えたわけなんですけど、うん、で僕がで結果的にですね、ですね、その次の日の試合で野村さんが言った通り試合で使ってもらって、
スタメンで
スタメンで使っていただいて、で4打数の3安打の3打点か4打点上げて、で次の日もまた当然スタメンでしてもらって3打数の3安打の3打点ぐらいで、たまたまなんですけど、
すごい
で結果的に、3連戦の初日を落としたんですけど2連勝して、まあ、結果的にヤクルトが優勝できたっていう、
それで
できたんや、
できたんです、これが巨人が2連勝しちゃったらもうヤクルト後来なかったんですね、
はあ、
何勝何敗かは忘れちゃったんですけど、ほんと 3連勝のうち2勝したらもう巨人が優勝っていう確定だったんですね。で今思うとですね、これは僕はその野村監督からすごく学んだことなんですけど、野村監督というのは失敗した選手を必ず使うんですね。
使うんですか、
はい、でその野球を引退 した後に野村監督とさっきも言いましたけど、うん、食事をさせていただく機会がありまして、その時に僕は質問したわけですね、野村さんどうしてこうよく失敗した選手必ず使うんで、うん、それなんかあるんですかって話を聞いたら、おおいい質問するやないかと、失敗した選手というのは必ずこう人の倍以上の反骨精神があるんだと、だから俺は使うんだと、うん、お前もそうやったやろってあの時って野村監督も覚えてらっしゃって、お前あの時悔しかっただろうって、なんとかせなあかんと思っただろうって、それが試合で出るんだっていう、だから野村再生工場というふうに言われてる時期があったんですけど、野村監督は他球団をクビになった選手を再生させるの
が
すごい上手いんですね。
そうやそうやね、
だからその自分を首を切った球団を見返してやろうと、やっぱそういう人間のその深層心理っていうのをね、よく把握して、あと野村監督のその考え方と、あとその技術でその選手を再生させると いうようなことっていうのは本当僕は素晴らしいなと思ったし、で僕はその時にある意味その人生の起点だなと思ったのは、通常普通の監督だったら多分怒って二軍行きですね、これは間違いないです、うん、あんな大チョンボした選手を次のスタメンで使うっていう監督は多分なかなかいないと思います。でも野村監督はチャンスを与えてくれて、僕はたまたまそのチャンスを掴んで、ね、今の自分があると思ってるし、多分あれで二軍に落とされたとしたら僕は多分もう精神的にも上がるモチベーションもなかったですし、多分その年にクビになってまた違う人生になったのかなっていうのもあるし、ある意味その人生の起点というか、何千万人の前で失敗するなんてことはないですし、そこで野村監督が使ってくれたというのはだいぶこう人生が変わったんじゃないかなっていう。やっぱりこうね、その自分も今仕事やっててそうなんですけど、機械ではないんで、相手は人間じゃないですか。人間ってやっぱりミスは多分すると思うんで、ただ1回のミスでそれで判断してその人間を評価しちゃいけないのかなっていうのは、今でもこうたまに野球の指導をしてたりとか、あとはね今後ね土本と一緒に進めていくこうビジネスの中でね、今後たくさんの部下ができてくると思うんで、そういった時にねやっぱり失敗から学ぶことの方が多いと思うし、ね一度目の失敗を許してあげて、ただ同じ失敗を3度4度やったらもうダメですけど、やっぱその我慢してねその使い続けるっていうことは野村監督からすごく学んだんで、これからの人生にもちょっと活かしていきたいなと思うんですけど。
今月のお客様は元ヤクルトスワローズ城智弘さん、元読売ジャイアンツの土本恭平さんです。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.login.co.jp をご覧ください。またこの番組に関するご感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへの投稿をお願いいたします。それでは次週もお楽しみに。包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。